平山雄一のロック親父の独り言。こんにちは、音楽評論家の平山雄一です。平山雄一のロック親父の独り言、これはですね、僕が今まで見てきたライブや、インタビューしてきたアーティストのことなどをつれづれにお話ししたいと思っております。平山雄一は、来年春に、第2音楽評論誌を出す予定なんですけれども、その本に入りきれなかったエピソードがたくさんあるんですけれども、それをこのポッドキャストラジオで話しています。今回お届けする話は川崎ロック化計画という川崎市が推進している音楽のムーブメントなんですけれどもね、それについてお話ししたいと思います。短い時間ですがどうぞお付き合いください。平山雄一の、ロック親父の独り言、今回は川崎ロック化計画ということで、お話したいと思います。実はですね、平山の友達から、先日電話がありまして、川崎でロックのシンポジウムがあると、でそれに出席してくれないかということで行ってきました。川崎はですね、今市を全体を挙げて川崎をこう音楽の街にしようという計画が進んでいるらしくて、たくさんこういろいろ高津区とか川崎区とかいろいろ区があるんですけれども、その中の宮前区というところがなんとヘビメタというジャンルで町おこしって言ったらいいんですかね、町づくりをしようということで、その住民の方々の前で、本当にそんなことやっていいのかという、決まってからこんなことやっててもいいのかなと思うようなシンポジウムが開かれました。ちなみに他の区はロックじゃなくて、例えばそのクラシックとか、ジャズとか、まあオールジャンルなんですけれどもね、なんで宮前区がヘビメタを選んだのかっていうの僕もよくわからないんですけれども、まあそういうことが決まってからこういろんなスタッフが集まってきたみたいなことだったんですね。ちなみに出席した人は、わかりやすく言うと、ヘビメタいいじゃんっていうことを言うために、セックスマシンガンズというバンドのギタリストのアンちゃんが出席されまして、それから町おこしとはどういうことなんだという町づくりのご専門家の方が来て、平山はですね、その中立的な意見を言う。例えば、今の音楽シーンの中でヘビメタっていうのは一体どんな風に思われてるんだろう、そしてそれは可能性があるんだろうかという、結構まあプレッシャーかかったんですけれども、行ってみましたら、大体こういうのっていうのは住民の方が50人も集まればまあ成功の方なんですけれども、なんと150人も集まっていまして、その内訳を聞いてみたら、住民の方は50人なんですけれども、なんと県外からやってきた人がいるっていうんですね。で客席を見ますと、リストバンドをしているおじさんとか、いわゆるそのヘビメタ好きの人たちが自分たちのその集まる場所がないので、本当に川崎はそのヘビメタの街づくりをしてくれるんだろうかっていうところに興味を持って、なんと100人も人が集まってたんですね。で僕らの、シンポジウムの前にヘビメタの映画の上映があったんですけれども、これがまた本当に本格的なヘビメタの映画で、フィンランドでヘビーメタルってのはどういうふうに生まれて、今どんなふうにその国の中に定着しているかという、ダークサイドも含めてですね、ヘビーメタの全てを文化人類学者の人が解説するという映画を上映しまして、こんなの見たらみんな怖がっちゃうんじゃないかなっていう、僕は心配だったんですけれども、皆さんその映画を、ご覧になってからこのシンポジウムが始まったんですけれども、まあ、非常に、それぐらい僕も驚くぐらいきっちりこう町の方が取り組んでいらして、まあ言いたいこと言っていいんだなっていう雰囲気だったので、まあいろんな話をしました。でまあまず住民の方が、そういう例えばその金属をたくさんこうくっつけてジャラジャラした人が街を歩くのは怖いっていう人がいらっしゃったので、まあ、ヘビメタっていうのはどういうふうにじゃあ日本に溶け込んでるかみたいな話を平山がしたんですけれども、例えばそのアニメーションのテーマソングって結構こうヘビメタのテイストが多いんですね。アニメタルとかっていう言葉があるぐらいで、そのメタルテイストの、まあ、やっぱりスッキリしてチャカチャカという綺麗のいいギターの音ってやっぱりメタルの特色だと思うんですが、そんなお話をしたら、あ、うちの子供も聴いてるとかっていう話になりまして、そのメタルという、まあ、音楽ジャンルについてはこう認識してもらったんですけれども、一方でですね、町づくり町おこしのプロの方はその、まあ、メタルという、まあ、音楽の専門家ではないんですけれども、一つ町に名物がある場合はそれを使ったりして町おこしをしたりするケースがあるんですけれども、今回の場合はこう注入といって全くないものを持ってきて町おこしをする場合には、住民の方と外から来る人がそのコミュニケーションツールとしてヘビメタを使えばいいんじゃないかっていう、僕もちょっと目から鱗のこうご意見が出まして、まあその方が言って面白かったのは、メタルマンっていうのを認定しようじゃないかと。ヘビメタっていうのはやっぱりものすごくこう修行の必要な まあ様式美の世界ですからね、あの音楽ジャンルなんですけれども、例えばあの一つの物事にこう20年間打ち込んでる人を宮前区メタルマンという認定して表彰しようじゃないかみたいな話が出て、またその話も面白くて、実際にその、挙げられたその候補の方っていうのは電動鉛筆削り機っていうのがあるんですけれども、それを使う刃を作ってるのは宮前区の工場だけなんだそうです。これは日本のシェア 100% そこらしいんですけれども、そこであの刃物を作ってる、お父さんを第一号に、メタルマン第一号に認定しようじゃないかと。まあ本当になんかその金属を扱う、まあ川崎っていうのは鉄工場が多かったりするんですけども、そういう町らしい発想で、非常に、面白い、シンポジウムになりました。来年ぐらいからなんか本格的にその宮前区はそういう動きをするみたいなんですけれども、まあ音楽評論家やってまして、あのそういうシンポジウムに出たのは初めてだったんですけども、非常に実りのある、一日でございました。ちなみに宮前区にはあのゆるキャラがいるんですけれども、そのゆるキャラの被り物にあのメタルの格好をさせてあの外を歩かせたりっていうのを目撃したんですが、意外と子供が寄ってきたりして、これは楽しかったですね。ただですね、そのせっかくのゆるキャラなのにヘビメタの格好すると結構きついキャラになっちゃうんですね。その辺がどうかなと思ったんですが、そんな秋の初めの楽しい一日をこの間過ごしたので、皆さんもどっか の新聞とか多分出てるんじゃないかと思うんですが、そんな記事とか、ホームページをチェックしてみてください。ということで、今回の平山一のロックオヤジの独り言いかがだったでしょうか。川崎の音楽の街づくり、宮前区どんなヘビメタシティに変貌するか皆さんも注目してください。まあ、例えば今日の話も含めてご意見ご感想などいただけるとありがたいです。メールの宛先はロックオヤジ、ROCKOYAJI ロックオヤジですね、@emtg.co.jpROCKOYAJI ロコヤジemtg.co.jp です。それではまた次回お耳にかかりましょう。平山雄一のロコヤジの独り言でした。